皆さん、おはようございます。高山から4月11日、プレイ会を始めたいと思います。はじめに前奏の時間を持ちます。どうか皆さんも心を進めて、今に感じている喜びを持って、この時間を迎えてください。存在されるので変わることがない最初を持っておられます。従ってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。それでは賛美の時間をしたいと思います。
先生をどうか。
それでは、主の祈りをお祈りしたいと思います。皆様どうぞご一緒にお祈りください。主の祈り、主にいます、私たちの死を、皆が聖なるものとされますように、主にいますように、死でも行わせますように。それでは、教会福音賛美歌4番、主の神、力の主を賛美いたします。はじめに歌詞を朗読させていただきます。父なる神、力の主よ、二人でその勝利と高め示し、おかめたまえる痛みを。人となり、言葉なる主イエスよ、敵を破り、盾となり、手守りたまえる我らを。御霊の神、慰め主、聖霊よ、力を持っておかめたまえ、主の御神の心を。三つには一人の神、聖なる、皆の栄え、教えまで、褒めたたえて、使える。それではご一緒に賛美いたします。
You. 日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は創世記14章17節から24節、創世記14章17節から24節です。アブラムがケドルラオメルと彼に味方する王たちを打ち破って戻ってきたとき、ソドムの王はシャベの谷、すなわち王の谷まで彼を迎えに出てきた。またサレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。アブラムに祝福あれ。意図高き神、天と地を作られた方より、意図高き神に誉れあれ。あなたの敵をあなたの手に渡された方に。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。アブラムはソドムの王に言った。私は意図高き神、天と地を作られた方、主に誓う。糸一本、履物の紐一本さえ、私はあなたの所有物から何一つ取らない。それは、アブラムを富ませたのはこの私だ、とあなたが言わないようにするためだ。ただ、若い者たちが食べたものと、私と一緒に行動した人たちの取り分は別だ。アネルとエシュコルとマムレには彼らの取り分を取らせるように。それでは、この箇所より、二人の王、二つの王国と題して、マーク・ボカネグラ牧師に説教を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。そして、ズームの皆さん、104号室の皆さん、おはようございます。では、一言お祈りして、始めたいと思います。愛する天のお父様、またこのように私たちに御言葉を語ってくださって、心から感謝します。御言葉っていうのは、私たちの命のパンです。私たちはあなたの御言葉を通して、あなたとの関係を深めたいと思っています。どうか神様、この創世記14章を通して、あなたの愛、あなたの恵み、あなたの福音はどういうものなのか、私たちはどういうふうにこの、恵みが必要なのかを、それを、明らかにしてください。どうか神様、私の口を守ってください。自分が語りたいことを語るのではなく、私たちの王、私たちの救い主の御言葉だけをどうか語ることができるように、助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。はい。私結構、本とかいろいろ見るのが好きなんです。全部読めないんですけれど、見るのが好きなんですけれども、2021年に出版された、英語の本があって、Amazon で、面白い題名だなと思ったんですけれども、英語だったら、Work won't love you back という、本を最近見かけました。日本語に直訳すると、仕事はあなたの愛を返しませんっていう、すごく面白い題名だったと思います。それは、つまり私たちは仕事に片思いしていることを、意味しているんですね。私たちは自分たちの好きな仕事を探し続けて、好きな仕事のために骨を折ったり、いろんな犠牲を払ったりして、その、好きな仕事に、使え、その好きな仕事を愛し続けるっていう、そういう、現象が見られると。これは、アメリカを見て、そういうふうに、説明してる、んですけれども、しかし、残念ながら、仕事や、会社は、人を何とも思わず、人の愛を利用し、低賃金で私たちを雇い、忙しさによって、人を疲れさせ、孤独にさせているというようなことを、この本は、主張してるんですね。そして最終的に、人が利益をもたらせなかったら、仕事や会社はその人をすぐに切り捨てて、もっと若くて有能な人を雇ってしまうっていう、そういう現実なんですよっていう、そういう本を、まとめでわかりました。 実際読んでませんよ。はい。そして、まあ、私たち、まあ、私は、まあ、いろいろ、まあ、その、調べてる中で、まあ、この本の内容のすべてにはもちろん同意できませんけれども、だけどその本の題名、そして言ってることは本当に、まあ、その通りだなと思っています。Work won't love you back. 仕事はあなたの愛を返しませんと。しかし、まあ、仕事に限らず、人間は様々なものや人、または組織を愛して、まあ、いろいろ期待してしまうんですね。まあ、政府かもしれません。学校かもしれません。ある、まあ、そのグループかもしれません。しかし、まあ、恋は盲目なので、そのものや人、組織が本当の意味で自分を愛していないことに、まあ、気づくことが、まあ、できない時があると思うんですね。難しい時があると思います。で、実は本日の箇所では、まあ、そのような究極の決断がアブラムに与えられているんですね。まあ、二人の王様がアブラムにアプローチしてるんですね。そして、その二人の王様は、私に仕えてくださいと、私を愛して仕えてくださいっていうアピールしてるんですけれども、だけど、まあ、このアブラムは、この場面でアブラムがどちらの王様に仕えるか、誰を愛するか、誰を愛し、何に希望を置くかを、まあ、選ぶ場面なんですね。で、私たちは、まあ、古代に生きていたアブラムのように王には、まあ、仕えていませんけれども、自分が信頼し、尊敬する、まあ、好きな誰か、仕事、何かに対して全身全霊で自分を捧げていると思うんですけれども、その人はどういう人なのか、本当にこの存在でいいのかっていう、そういうようなことをこの場面を通して考えさせられると思うんですね。目で見える王様ではありませんが、私たちの霊と体は、まあそのような、存在に使える傾向が、まあ、あるかどうか、そして一緒に考えたいと思うんですね。だけど、この聖書箇所っていうのは、主人公っていうのは選ぶアブラムではないんですね。この聖書の主人公っていうのは、アブラムが選んだ王様なんですね。選んだ王様が、まあ、主人公です。その王様はどういうお方なのか、であり、他の王様とどのように違うのか、が、まあ、ここで明らかになると思うんですね。で、アブラムが選んだ王様は、私たちが惹かれている王様とどう違うのか、一緒に皆さんと、まあ、考えていきたいと思います。ですが、まあ、今日、また同じように、本日の箇所の流れを確認して、今日覚えていただきたいことを、まあ、今日は3つですね。3つ分かっちゃいたいと思います。今日の箇所に入る前に、まず、今までの流れを思い出していきたいと思います。創世記12章から私たちのシリーズは始まりましたけれども、12章で、神様が、アブラム家に想像を絶する約束を与えられました。で、この約束の中に3つの要素があります。1、アブラム家を王家にすること、王様にすることですね。2、アブラム家を数え切れないほどの大きな民にすることですね。その2番目は民です。で、3番目に永遠の安息が経験できる約束の地に住むことが、まあ、約束されたんですね。その3つは王家、民、そして約束の地、その3つです。そして、もしアブラム家が神様の約束を信じるなら、それらのことが、まあ、神様の恵みのみによって与えられると約束されました。そして、アブラム家は、まあ、その約束を信じ、信仰を持って、カナンっていう地に向かい始めました。しかし、まあ、約束の地であるカナンには着きましたけれども、まあ、いろいろな試練があり、アブラム家は、まあ、神様の約束に期待することを、まあ、諦めてしまったんですね。あ、もう、成就されないんだな、約束されたものが与えられないんだな、と思って、エジプトっていう国に行ったんですね。まあ、そのエジプトっていうのは約束の地の外なので、約束の地を出て、 目に見える富を追い求めるようになりました。そしてアブラム家は、まあ、自分たちの、まあ、間違った判断によって、より苦しい状況に陥ってしまったんですね。しかし、神様は、彼らが間違った判断したとしても、彼らを救い出して、また約束の地へ、まあ、連れて戻しました。ですから、そういう、まあ、最初のハプニングだったんですね。で、エジプトから、まあ、救われた後、創世記13章なんですけれども、アブラム家は神様の皆を褒めたたえます。ああ、本当に私たちを救ってくださって、こんなに間違った判断したとしても、憐れんでくださってありがとうっていうふうに、まあ、褒めたたえたんですけれども、その後に、アブラムと甥のロトが、まあ、甥のロトは別々の道を選んだんですね。甥のロトっていうのはアブラムのもう長男、息子のような存在だったんですね。ですからすごく、まあ、大きなハプニングだった。で、ロトは、まあ、エジプトに戻らなかったんですけれども、エジプトのように潤ってるソドムっていう国を選んで、約束の地を出て、まあ、主に対して甚だしく罪深いソドム王国に進み始めました。もちろん、アブラムにとってちょっとこれショックなんですよね。エジプトでいろんな悪いことになったんで、またエジプトのような国を選んだのっていう、そういうショックはあったんですけれども、そのような、また、ハプニングが、が起こったんですね。創世記14章に書いてあるように、戦争が始まるんですね。北同盟という4つの大きな王国の同盟がロトが住んでいたヨルダン渓谷に侵入し、ソドム王国を植民地にしたんですね。で、そのため、ソドム、まあ、ロトが住んでいたソドムは、12年間も北同盟に、まあ、毎年貢ぎ物か、まあ、税金を支払わなければなりませんでした。潤ってるソドム王国、その富を選ぼうとしたロトが、結局、自分と違う王国に税金を払うっていう、ちょっと、そういう、ハプニングがありました。そして、しかし、まあ、ソドム王国は、これは民に、この民にとってこれダメだと思って、13年目に、北同盟に反発したんですけれども、しかし北同盟はそういう反発があるから、まあ、また、侵入したんですよ。ヨルダン渓谷を。北同盟はソドムとゴモラのすべての財産とすべての食料を奪っていったんですね。しかし、アブラムはロトと違って、潤っている王国ではなく、カナンの荒野での、まあ、厳しい天幕生活を選び、神様の約束を待ち望むことを選んだんですね。で、神様の摂理とご支配の中で、アブラムは北同盟からの侵入から守られたっていうことが、この二つのシナリオを見ると、やっぱり、アブラムが合ってたっていうのがわかるんですね。そしてアブラムは自分の親類のロトが捕虜になったことを聞いたときに、すぐに318人を引き連れて北同盟を攻め、小さな軍隊で強大な連合軍を一晩で倒したんです。そしてソドム王国ができなかったことをアブラムがし、親類のロトを救い、取り戻したんです。で、このすべての出来事は、もうアブラムのおかげではなく、アブラムが信じた神様のおかげだったんですね。で、まあそのような流れがあった中で、今日の場面があるんですね。まあある意味、ロトが選んだソドム王国の力強さと、アブラムが選んだ神様の王国の力強さが対比されて、この場面があると。で、アブラムが北同盟の北、ケドル・ラオメルと彼に味方する王たちを打ち破って戻ってきたときに、二人の王が彼を迎えに来たんですね。アプローチしたんですね。私に仕えてくださいっていうようなアプローチをしたんですね。で、この二人の王様っていうのはどういう王様なのかっていうのは、一人は、ロトが住んでたソドム王国のベラ王っていう、方なんですね。ベラ王。で、もう一人は、サレムの王、メルキゼデク王っていう方なんですね。ベラ王とメルキゼデク王って、 あ、じゃあ、あの、ちょっと長いんで、メルさんですね。メル王にしましょう。はい、メル王。はい。で、その二人の王様は、まあ、二つの生き方を表してるんですね。ベラ王のもとに、あ、に使えればこういう生き方なんだよと。メル王ですね。メル王のもとで生きるとこういう生き方なんですっていう。そういうことを表しています。そして、まあ、もっと言うと、メリキゼテクっていうのは、神様の恵みの支配のもとで生きる道。そして、ベラ王との、のもとで生きると、これは、この世の厳しい支配のもとで生きる道。どっちを選ぶかっていう、そういう究極の決断なんですね。まず、まあ、ちょっと、あの、なんでしょう。王様のプロフィールをちょっと紹介したいなと思います。まず、ベラですね、ベラ王。ベラは、ロトが住んでいた種に対して、甚だしく罪深いソドム王国の王です。で、たまたまなのか、意図的なのか、ここでは、まあ、はっきり言えませんけれども、まあ、言語では、ベラの中、名前の中に、悪っていう、文字が入ってるんですよね。ですから、ベラと聞くともう邪悪な存在だっていうのを勝手にもうそういうふうに考えちゃうんですね。で、ソドン王国はもう非常に潤っていましたが、まあ北同盟がソドムに侵入して、し始めた時、ソドムの王ベラは実は戦わずに戦場から逃げ出したんですね。で、逃げ出して穴に隠れたんですよ。ですからまあ、社会的に地位はあるんですけど、公衆に言うんですけれども、まあ、臆病者っていう、そういうことですね。で、その結果、北同盟は、ソドム国を略奪し、民を奴隷にして、北同盟に連れて行ったんです。要するに、ソドムの王ベラは、大失敗して、民を置き去りにした、自己中心的な、まあ、自己中心で邪悪な王であるっていうことは、この、まあ、短い、箇所でわかるんですね。で、もう一人の王様のプロフィールなんですけれども、実は結構ミステリアスな人物なんですね。あんまり情報がないんです。彼の名前はサレムの王メルキゼデクっていうこと、方なんですけれども、すごく対照的な存在です。まず、メルさんですね。メルさんの人柄が、まあ、ある意味名前と肩書きに表されています。メルキゼデクの名前を直訳すると、義の王という意味なんですね。ベラは、あの、もう悪が入ってますよね。悪の王なんです。義の王です。すごく対照的である。まあ、正義の味方だっていうことはわかります。また、メルキゼデクはサレムの王で、サレムは平和という意味なんですね。戦争を引き起こしたベラと違ってメルキゼデクは平和の王であり、平和をもたらし、平和を保つ良い王様であることが、この、まあ、肩書きでわかると思うんですね。しかし、まあ皆さん、あの、旧約聖書読んでる方はわかるんですけれども、サレムっていうのはエルサレムを指してるんですね。エルサレムの王なんですよ。ですから、メルキゼデクが神様が宿られる平和の都となる地の王であることが、まあ、示唆されてるんですね。そして、創世記の人物には、いつも、まあ、家系が記されているのに、メルキゼデクには、まあ、父もなく、母もなく、家系、系図もなく、生涯の始めもなく、あの、この箇所寄ると、いきなりボンって入ってきて、いきなりボンと消えるっていう、そういうような存在なんですね。ですから、ヘブル書では、この王には、命の終わりも、命の終わりもないような印象を読者に与えるんですね。永遠の王様であるっていうことを、そういうふうに示唆されてるんですね。ですから、まとめると、プロフィールを、一文をまとめると、メルキゼデクは、義と、平和をもたらす、始めも終わりのない、終わりもない王であるっていうことがわかります。あの、はい、そういうことです。で、次に、メルキゼデクの動機ですね、モチベーションも明らかになります。メルキゼデクは王でもあり、意図高き神の祭司でもありました。意図高き神とは、天と地を作られた方を指していて、メルキゼデクはすべてを創造された聖書の神様を信じており、その神様に祭司として、まあ、仕えていたっていうことがわかります。 祭司っていうのは、まあ、いろいろイメージはあると思うんですけれども、聖書のイメージとしては、聖書の神様と神様の民の間に立つ仲介者、または、ま、架け橋なんですね。で、神様にとって祭司は民の代表であり、民にとって祭司は神様の代表だったんです。実はメルキゼレクの名前は義の王と訳すことができますが、私の王は義であると訳すこともできるんですね。ですからメルキゼレクは自分を王として見ていたのではなく、神様を自分の王として認め、神様は義のある方だっていうことを告白してるっていうふうにわかるんですね。つまりメルキゼレクはソドム王のベラとは対照的な存在で、ベラのように自分の利益のために働いているのではなく、意図高き義なる神様のために聖書の神様を信じる人々のために働いた王であることがわかります。ですから、二人の王ですね。二人のプロフィールをわかりました。そしてこの対照的な二人の王は、全く逆のアプローチをします。まず、ちょっと場面をちょっとまた、思い出すと、アブラムは、奇襲をして、戦いが終わって帰ってきますよね。で、帰ってきた時に、同時に、その二人の王様がアプローチしてきます。で、メルキゼレクは、神様の代表として、アブラムに神様の恵みを宣言するんですね。そういうふうにアプローチしてくださいます。アブラムと彼と一緒に戦った318人は、またちょっと想像してみてください。北同盟を夜に奇襲し、カナンの一番北部まで敵を追跡したんですね。彼らは南部に住んでたので、かなり激しい戦いだったんですね。そして北同盟に捕虜にされた人々や財産を強盗や敵に襲撃されないようにカナンの南部まで導き守ったので、もう非常に疲れてたと思うんですね。で、そのような状況の中でメルキゼデクは神様の祭司として何をしたかっていうのは、聖書を開いてこれが神様の御言葉ですって 言わなくて、実はすぐにパンとブドウ酒を与えたんですね。すごく気にかけててくださったっていうのはわかります。そしてその後にメルキゼデクは意図高きの祭司としてアブラムに祝福の宣言をしてくださったんです。読みますね。19節、20節。アブラムに祝福あれ。意図高き神、天と地を作られた方より、意図高き神に誉れあれ。あなたの敵をあなたの手に渡された方に。まあ、ここで何が宣言されたかっていうのは、まあ、二つあります。一つ目としては、あなたの勝利は、あなたの力で獲得したものではなくて、神様があなたに与えた。それがあなたの恵みだっていうことが一つと。で、二つ目に、これから同じようにあなたに恵みを与え続ける。そういうふうに宣言してくださったんですね。要するに、意図高き神の祭司として、サレムの王メルキデゼクがアブラムに何かを求めたのではなく、一方的に神様の愛と恵みを語ったんですね。で、皆さん、この教会、毎週来てる人たちには、あ、そうだなって、神様の愛はすごいよねって、また、それで、ちゃんちゃんって終わるんでしょって、まあ、そう、本当にそうなんですけれども、やっぱり対比がないと、この深さ、神様の愛の凄さがわからないと思うんですね。ですから、ソドムの王、ベラのアプローチの仕方をちょっと見て、対比してみましょう。ソドムの王は、どうしたか。ソドムの、まあ、国民を置き去りにして戦場から逃げ出したベラは、アブラムをこのように迎えます。結構衝撃的だと思うんですよ。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。もうその一言です。ちょっと考えてみてくださいね。疲れ果てたアブラムが、それが最初の一言っていう。 ソドムの王ベラはメルキゼデクともう全く違うっていうのはわかりますよね。まず、アブラムの疲れ果てた様子を無視して、ベラは自分がアブラムから欲しいもののことしか考えていませんでした。次に、ベラは自ら民を置き去りにしたにもかかわらず、民を救い出してくれた、ボランティアで救い出してくれたアブラムに感謝もせず、何もこともなかったのように私の民を返せと命令したんです。そして最後にベラは財産を使ってアブラムを誘惑してちょっとずる賢い取引をしようとしたんですね。まずベラにはおさめる民いなくなったんですね。みんな連れて行かれたんでいなくなったんで、自分の収入源、王の収入源って税金ですよね。民がいなかったら税金もらえないですよね。じゃあどうしようって思った時に、じゃあどうにかまた民を再獲得しようと考えたと思うんですよね。そしてですから、まあソドムの財産を、自分の財産ではないですよ、ソドムの財産をアブラムに与え、アブラムをベラが雇った傭兵にして、アブラムの勝利を自分のものにし、ソドム人に私があなたを救い出したんだよっていうことをアピールして、また私の国に戻ってくださいっていうことを、まあ、企んでたと思うんですよね。もちろんこれはアブラムに言わなかったんですけれども、それを企んでたのかなっていうのを多くの仲介者の人たちが、まあ、結論付けます。ですから、まあこの二人のアプローチを見ると、これが見られます。メルキゼデクは、ただ神様の恵みを一方的に与えた王であり、ベラは富を使って、ただアブラムを利用したかった王だったんですね。まあ、言い換えると、メルキゼデクは神様の恵みの支配の下で生きることを、表していて、ベラはこの世の厳しいギブアンドテイク、まあ、立法的な司法の下で、支配の下で生きることを、表しています。で、この二人のアプローチを受けて、アブラムはどうしたか、ちょっと見ていきたいと思います。まず、まあ、二つのことをしたんですね。まず、アブラムは、すべてのものの十分の一を、まず、メルキゼデク王に与えたんですね。その捧げ物の意味は、アブラムがメルキゼデクが宣言した神様の祝福を受け入れたということと、そして神様の恵みの支配の下で生きるっていうことを、決断したっていうことです。そしてその感謝を、代価ではないんですね。価格ではない、その感謝なんですね。感謝を見える形で表すために、十分の一の献金を捧げ、メルキゼデクの権威に従い、意図高き神様に忠誠を誓いました。あなたが、私の王である。ですから私のものをあなたに捧げますっていう、そういうことなんですね。まあ、ある意味、当時のアブラムの信仰告白でもあります。で、どういうふうに、まあ、そういうふうに考えたかっていうのは、アブラムはエジプトから抜け出せたこと、アブラムが北同盟から守られたこと、北同盟を打ち破ることができたこと、ロトを救い出させたことなどのをすべて、まあ、見て、これはすべて神様の恵みのおかげだと。神様は絶対おられると。もしそうなら、神様は私にくださった約束を成就し、私を守ってくださると確信できて、そして確信できたから、まあ忠誠を誓って捧げ物を捧げたっていうことだと思います。だけど、それだけではないんですね。アブラムが次にしたことは、ソドムの支配を完全に否定したことです。14章22節から23節を読みます。アブラムはソドムの王に言った。私は意図高き神、天と地を作られた方、主に誓う。糸一本、履物の紐一本さえ、私はあなたの所有物から何一つ取らない。それはアブラムを富ませたのはこの私だと、あなたが言わないようにするためだ。いや、かっこいいですよね。つまり、 アブラムは勝ち取った全財産をソドムに返し、神様がくださる恵み、神様の約束の御言葉で大いにもう十分だ。むしろ、それが最高の恵みだからこんな財産いらないっていうことを結論付けたんですね。エジプトの富に惹かれていた、惹かれていたり、エジプトの王をビクビク恐れていた臆病なアブラムは、まあ完全にいなくなって、意図高き神様の御業に強められたアブラムが、そんなのいらねえよと、という勢いで、ソドムの財産と、ソドムの支配を拒んだんですね。このように、アブラムは意図高き神様を選び、この世を拒んだんですね。まあ、この箇所から何から学べるかということを、まあ、三つ学べるかなと思います。まず、一点目としては、究極のメルキゼデク、イエス・キリストは、私たちに神様の恵みを実際に与え、私たちが恵みの支配のもとで生きるようにと招いておられるんですね。まあ、この短い聖書箇所の主人公は、まあ、アブラムではなく、まあ、前にメルキゼデクだっていうことを言いました。しかし、メルキゼデクは、アブラムに約束された恵みを与えなかったし、まあ、約束は成就されなかったので、絶対に、まあ、恵みの宣言を受けたの嬉しかったと思うんですけれども、まあ、いつ与えられるんだろうと、絶対思ったんですね。で、その証拠としては、創世記15章を読めばそうなるんですよ。いつだろうなっていう、思うんですよ。しかし、ですから、将来、アブラムに約束されたすべての祝福が、メルキゼデクのような祭司王によって与えられるということが、この場面を通して予言されてるんですね。これが完成版ではなくて、これからまた祭司王が来て、実際に12章の約束、恵みが与えられるっていうことが示唆されてるんですね。つまり、究極のメルキゼデクがアブラムに約束された永遠の命を与えてくださるんですね。しかし、私たちの質問っていうのは、じゃあ誰が来るんだっていうことを、まあもちろんイエス様なんですね。もう、教会学校のもう答えですね。イエス様言えば当たるっていう、もうイエス様です。イエス様は、メルキゼデクのような、ように、平和の王ですよね。義の王ですよね。新しいエルサレムの王でもあり、命の終わりのない永遠の命を持っておられる王様です。イエス様は、メルキゼデクのように、意図高き神の祭司で、その上に、意図高き神の子として、神様の右の座に座られ、神と民の仲介者、架け橋になられました。そしてイエス様はメルキゼデクとは違って、神様の代表ではなく、神の長男として、ご自分の救いの御業によって、実際に私たちに恵みを与えてくださいました。ちょっと考えてください。王様が、まあ、遺産がありました。そして、まあ、召使いがある人に、王様が遺産をあなたに与えますと。で、私が、いつ与えるんですかって聞いたら、召使いは何も権威ないですよね。わからないです。王様に聞いてくださいしか言えないですよね。だけど、もし王様の長男が来て、王様があなたに恵みを与えますって言ったら、もちろん、その恵みを実際にあなたに与える権威を持っているんですね。ですからイエス様はあなたを王家の一員にしてくださる権威を持っています。私たちを神の国という王国の民にしてくださる権威も持ってくださいます。そして天にある約束の地を私たちを迎える権威もあるんですよ。アブラムはメルキゼデクに恵みの約束をいただきましたが、考えてみてください。私たちは究極のメルキゼデクであるイエス様から恵みの実物、永遠の命をいただいてるんですよ。ですから私たちは アブラム以上に喜ぶべきなんです。そしてメルキゼークと同じようにイエス様は私たちから何も求めておられません。私たちにただただまずパンとブドウ酒を与え、私たちに恵みを一方的に与えてくださいます。ですから、私たちはイエス様に仕えているんですね。イエス様はご自分のためにではなく、神様と私たちのために働いておられる王様、祭司であり、イエス様はメルキゼデク王以上の、メルキゼデク王以上に素晴らしい王様であることを信じています。これが、まあ、一点目です。二つ目のことなんですけれども、短いんですけれども、究極のソドム王、ベラであるサタンは、私たちに輝かしい報酬を差し出し、私たちを利用し、この世の厳しい支配のもとに招いているんです。ベラが自分の民を置き去りにしたように、また、アブラムを利用しようとしたように、サタンも私たちのことなど何とも思っていないんです。それを忘れないでほしいです。サタンはただ自分の利益のために私たちを利用したいだけなんですね。もちろん私たちに輝かしい報酬を差し出します。私たちが願っているものを約束します。全部与えますよ。で、本当に与える権威もあるんですね、サタンも。そして、目に親しくて楽しい、輝かしい王国を私たちを招きます。しかし、忘れてならないのは、この世の中、この王国は、あなたの愛を介しません。あなたを愛していません。残念ながら、ソドム、の王ベラのように、この世もサタンも自分のことしか考えていないのです。輝かしい報酬、サタンの笑顔、この世の甘い言葉に騙されていけません。この世の厳しいギブアンドテイクの支配のもとには、イエス様のような無条件で命がけの永遠の命は、ないってことを、永遠の命を与えるような愛はないっていうことを覚えていただきたいです。で、最後なんですけれども、私たちが神様に誓った誓いと、神様があなたに誓った誓いを思い出していただきたいです。これすごく重要なんですけれども、私たちの誓いと神様の誓いをどっちも覚えていただきたいっていうことです。洗礼を受けたクリスチャン、または信仰告白をしたクリスチャンは、アブラムと同じように、すでに究極のメルキゼデク、イエス様に忠誠の誓いをしました。今日の箇所を読んで、私誓ってるのかなって言ったら、もう信仰告白してるのも誓ってるんですよね。それは変わんないです。疑わないです。もう誓ってます。そしてアブラムのように自分の信仰告白を見える形にするために、自分の財産の10分の1に、自分の、だけではなく、自分の時間、自分の霊、自分の体をイエス様に捧げます。そして私たちの信仰告白は、ある意味、サタンに宣戦布告なんです。アブラムのように、私たちは、私はこう言います。私は、意図高き神、天と地を作られた方、私を救ってくださったイエス・キリストに誓う。糸一本、履物の紐一本さえは何一つ私はサタンの所有物から取らない。それはマークを富ませたのはこの私だと、この世が言わないようにするためだ。ということなんですね。で、私たちは信仰告白した時に、このようにかっこよく言ってないかもしれないですけども、同じようなことを言ってます。ですから私たちは自分たちの誓いを思い出して、誓った内容を、思い出して神様に従って、この世の輝しい報酬を楽しまないように努める必要があります。しかしですよ、私も人間なんで、罪人なんで、いやー、とんでもないこと誓ってしまったって思うかもしれません。 私はやっぱりこの世のものにちょっと誘惑されやすい。あ、ちょっと輝かしいものちょっとちらっと見ちゃうっていうことはあるかもしれません。そしてイエス様が私たちに与えてくださる恵みを見て、あんまり魅力を感じない時があるかもしれません。そんな時は、いただく祝福のことよりも、祝福を約束してくださる王を思い出してください。言ってる意味わかりますか？ベラの王は輝かしい宝。そして、メリキゼクが神様の恵みを見と。で、私たちは神様の恵みと宝を見て判断してるんですけれども、王を見てくださいって言ってる、言ってます。サタンと罪は私たちにこう宣言します。私は神のように神のように自分が思うように生きる自由を与えますし、喜ぶことも与えます。楽しいでしょ？しかし、私はあなたたちを救わないし、命も与えません。むしろみんなと同じように平等にあなたたちが滅びることをただ見ます。それがサタンです。しかしイエス様はこのような宣言をされました。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。それが神様、私たちの王の心です。神様が私たちに宣言してくださったことを思い出し、神様のご性質を思い出して、感謝を持ってこの一週間歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、いつも私たちはこの世の輝かしい報酬に惹かれてしまいます。どうか神様、あなたの愛、あなたの約束、あなたの御業を思い出して、あなたに従って歩むことができるように、どうか神様、助けてください。イエス・キリスト、皆によってお祈りします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美として、教会福音賛美歌158番、子羊をば褒めたたえを賛美いたします。はじめに歌詞を朗読させていただきます。子羊をば褒めたたえよ。絶えなる歌声、天に満ちて。神の民よ、恵みの主に栄えの冠を捧げ歌わん。主なるイエスを褒めたたえよ。我らの苦しみ、おいしイエスを。十字架の血の救いの主に栄えの冠を捧げ歌わん。命の主を褒めたたえよ。死を滅ぼしたる力の主を。神の民よ、復活の主に栄えの冠を捧げ歌わん。王なるイエスを褒めたたえよ。すべてを治める支配の主を。永遠にいます。平和の主に支えの冠を捧げ歌わん。それではご一緒に賛美いたしましょう。 それでは献金の時間を持ちたいと思います。献金は感謝の表れです。義務ではありません。それでは献金のお祈りを捧げます。愛する天の神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちは生きていく中で必要なものすべてをあなたから与えられました。この世のすべて、天と地、私たちを作られた方、あなたの御名を褒めたたえます。私たちがいただいたものの中から、私たちは喜びを持ってあなたに、わずかですがお返しいたします。どうか あなたの御国が来ますように、あなたの御用のために清めてお持ちください。感謝いたします。愛する主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アメン。それでは報告の時間に移りたいと思います。本日、百瀬節兄弟の洗礼、幼児洗礼のご予定でしたが、延期させていただきます。体調が問題なければ来週行う予定になっています。2番、本日13時から教会学校の教師会を開催いたします。導きと支えをお祈りください。3番、本日15時から臨時紹介会議を正議員だけで開催いたします。どうか主の導きをお祈りください。4番、来週の24日からマーク・ボカネグラ牧師の夏季休暇が始まります。今年度のスタッフの休暇を覚えて、スタッフの休息のためにお祈りしてください。マーク牧師が24日から4日、広橋義信牧師が8月の21日から29日、百瀬ジョザイア伝道師が8月の27日から9月の4日となります。今週の予定です。火曜日午前10時から祈祷会、13時半から引き継ぎクラス、13時からラミクラブの教師のワークショップ、20日水曜日、20時から、ズームまでいて祈祷会、今週のセルグループ、街道整備係、以下の通りとなります。それでは、鳥なしの祈りをマーク先生お願いいたします。うん、
いつものように詩編23編に沿って、鳥なしの祈りを、祈りたいと思います。お祈りします。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴われます。神様、私たちはいつも緑の牧場、憩いの右側を見て、いつも、楽しんでいて、だけど神様、今日の御言葉を通して、私たちは神様の恵みを見るよりも、その恵みを与えてくださる良き羊飼いを見た方がいいっていうことを、 教えられました。神様、あなたは良き羊飼い、私たちを命がけで守ってくださるから、私たちは飛び欲しいことがないっていうことを確信できます。主は私の魂を生き返らせ、身のゆえに私を義の道に導かれます。神様、あなたは良き牧者なので、私たちのために用意してくださる道っていうのは、義の道であり、平和の道であり、私たちに命を与える、私たちの魂を生き返らせる道でもあります。教会学校のミーティングが午後にありますけれども、神様、私たちの教会としてのミッションとしては、契約の子供たちにその道を教えることです。どうか神様、教師たちに知恵と知恵を与えください。そして力を与えてください。そして契約の子供たちを見ている親の、導き、その彼らの導きをどうか守ってください。そして私たちが本当に、この子供たちに、契約の子供たちに差し出している道っていうのは、命の道であることを確信できるように、どうか神様、教会学校の働きを、守ってください。この、7月に海外宣教の、フェスタとか、私たちもその海外宣教のために祈ってきました。本当にどうか神様、一人一人の宣教師を守り、導いてください。彼らが、この、地域に、その福音の種を撒いているではなくて、私たちは一つの体として地の果てまで福音の種を撒いていることを覚えます。どうか神様、この教会、そして私たちの働きを守ってください。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。神様、今教会、この会衆の中で、教会員の中で、いろんな試練を経験している方々がいます。これから、今週、マリー氏姉妹が、ドバイに飛行されます。今までの準備は非常に、難しかったと思いますし、これからどういう道が、待ってあるのか、私たちはわかりませんけれども、あなたは良き羊飼い、良き牧者なので、私たちは恐れていません。あなたがマルイ姉妹と共におられるから、私たちは、平安を持って送り出せるなと思っています。この改修の中で、病と戦っている方々が何人かいます。どうか神様守ってください。特に、教会員の、その、ご家族、中でその病と戦っている、方々もいます。どうか神様、その人、兄弟姉妹に、そしてご家族に、キリストにある平安をお与えください。神様、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私を、杯は溢れています。神様、今日の説教、今日の御言葉で学んだように、私たちに、この世は私たちにいろんな、輝かしい報酬を差し出されます。私たちにいろんな約束をします。だけど神様、あなたの無知とあなたの杖で私たちを慰めてください。私たちの前に食卓を整えるのは、この世ではなく、良き牧者であることを覚えます。私たちの油に香油を注いでくださるのは、サタンではなく、罪ではなく、この世の楽しみではなく、イエス・キリストです。イエス・キリストだけが私たちの杯を溢れさせます。どうか神様、それを覚えて前に進むことができるように助けてください。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。神様、あなたのこの恵みの宣言を信じます。私たちがあなたと共に永遠に主の家に、奴隷としてではなく、神の子として住むことができるように。そして、一時的ではなく、永遠にあなたと共にいることができること、 信じますので、どうか神様は私たちの私たちの歩みを守ってください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アメン。
それでは、正英271番を賛美し、祝祷、構想を持って礼拝を終わりにしたいと思います。どうぞ、お立ちになれる方はお立ちください。
平和の王、新しいエルサレムの王、イエス・キリストは私たちにこのように恵みを与えてくださいます。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アメン。
どうぞご着席ください。